どうも、梶本大輝です。演劇集団キャラメルボックスという劇団で舞台俳優をやったり、声優の仕事をやったり、映像の仕事をやったり、自分で演劇のワークショップなんかも開催してます。今日もよろしくお願いします。今日は3月の14日日曜日ですね。はい、ホワイトデーじゃないですか。ホワイトデーが日曜日にな、まあ特に意味はないか。今日もいただいたギフトとお便りを紹介して先に行きたいと思います。ラジオネーム原マッキーさんより、美味しい棒1本とコーヒーの微糖をいただきました。ありがとうございます。お次は DJ 特命さんより、美味しい棒6本いただきました。ありがとうございます。ラジオネームみかんさんより、美味しい棒6本いただきました。ありがとうございます。美味しい棒1ダース揃いました。お次は、ラジオネームすこやすみさんより、美味しい棒1本いただきました。ありがとうございます。皆さんね、連日ギフトありがとうございます。もうどしどし、お待ちしております。もうね、送りたい時に送りたいだけ送っていただければと思います。来るもの拒まず。じゃあ、お便りを読んでいきましょう。ラジオネーム紫うさぎさんよりいただきました。お疲れ様です。いつもライブで楽しませていただいてありがとうございます。乾杯。ということで、失礼ながら私は最近のアニメや今の演劇事情もそれほど詳しくなく、ラジオトークのライブをポチポチしていて、聞きやすくてええ声やなぁと聞き始めて、梶本さんのことを知りました。リスナーさんも面白くて、コメントで遊ばせてもらって楽しいです。梶本さんがファンの方を大切にされているのも伝わり、ほのぼのします。またライブ配信をされているときにお邪魔しますので、よろしくお願いします。ということで、コーヒーの微糖とともにいただきました。紫うさぎさんね、ライブから来ていただいてありがとうございます。そうですね、最近連日、昨日はできなかったんですけど、ライブ配信をさせていただいてですね、毎日ですね、本当ありがたいことにフォロワーが30人ずつぐらい、増えております。はじめましての皆さん、はじめまして、ね、ライブ配信を待ち望んでいる方が、ほとんどなのかもしれませんが、こちらの収録でもね、1日1本上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お次です。ラジオネーム、はるかむさんよりいただきました。遅くなりましたが、チケットノルマの話、目から鱗でした。チケットノルマは勉強料と思っていたので、その姿勢を見直さないとダメなのかなと。最近はギャラをもらえる舞台のお話もあり、もらっていいのと思いましたが、堂々ともらおうと思います。いつも興味深い話をありがとうございます。ということで、美味しい棒1本と元気の玉とともにいただきました。ありがとうございます。ですね、チケットノルマ、演劇のチケットノルマについてね、お話しした回があるんですけれども、そうそう、ちょうどいいんで、そのなんていうか発展系のお話というか、このハルカムさんのようにね、チケットノルマは勉強代と思っていたという方もいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとその演劇とお金の話っていうのをちょっとまた今日も話していきたいと思います。ですね、まあハルカムさんみたいにね、チケットノルマ勉強代だと思って舞台に出続けるって方もいて、僕は全然悪くないと思っていて、ギャランティーをもらうことだけがまあ全てじゃないなと思っています。なぜかというと、まあ、僕は最近ここ数年ですね、演劇のワークショップをやらせてもらってですね、主に来てくださる方っていうのは、初めてセリフを読みますよとか、演劇なんてやったことないです、見るのは好きなんだけどとかいう方とか、まるで見たこともやったこともないですって方もいらっしゃっていただけるんですね。僕はそれすごく嬉しくてですね、もう初心者未経験大歓迎、むしろ来てくださいっていう風に言っております。それはですね、演劇ってなんていうか、プロとして舞台上でね、お金をもらってやることだけが演劇ではないなというふうに近年思っていて、誰でも気軽にね、演劇に触れる、セリフを読んでみるっていうことが、とてもその心と体にすごくいいんじゃないかっていうふうに思ってるので、未経験者、初心者大歓迎でワークショップやってます。で、その中にですね、プロになりたいっていう人もいて、全然いいと思いますし、もう完全にプロですよって方もいて、僕は何も遜色なくお互いにいい刺激になるなと思ってやっております。なのでですね、働きながら 演劇をやってるって方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。僕は全然 OK だと思っていて、その演劇がプロ、演劇だけしかやってないプロのものであるとはちっとも思わないんですね。日頃は別のことで、月曜から金曜まで働いて、土日に演劇に親しむ、演劇をやる、そして、1年に1回でもいいから舞台に立つっていうことをやってる方も僕は立派な役者だと思ってますし、そういう方々がいてこそ演劇って盛り上がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってるので、演劇からギャランティーをもらうことが目的だとは僕も思わないですね。もっと言うとですね、ぶっちゃけ今の演劇のシステムってお金儲からないんですよ。こんなこと言うとなんですけど、演劇だけで純粋に生活している人って本当に一握りだと思います。みんなさんアルバイトしながらとか、他に仕事を持ってとか、別の収入があってっていう方がほとんどだと思うんですけど、それでもやっぱり演劇をメインにの活動に据えたいっていう方ってたくさんいると思うんですよ。全ての時間を演劇に費やしたい、ね、24時間をっていう方いると思うんです。僕もそうでした。なので、できるだけ演劇に使える時間を増やすっていうことを考えて、生活してきました。でですね、ただぶっちゃけやっぱり演劇っていうシステムがお金がちゃんと安定的に入るようにできてないんで、そこは随時変えていかなきゃなと思いつつ、やっぱりその演劇に出ることだけ、そのギャランティーだけで生活を回そうっていうのは無理な話だと思うんです、ほとんどの人にとって。だからこそ、別の収入、別の方法で収入を確保しながら演劇やりたい演劇をやるっていうので、僕は全然構わないと思ってるんですね。なんならまあラジオトークだって副収入だし、なんていうか、これスポーツにすごい近いなと思っていて、スポーツって子供の頃からみんな野球とかサッカーとか陸上とか何でもいいんですけどやるじゃないですか。それで、もちろんプロを目指す方がほとんどというか、まあ出てきますよね。だけど、プロになれるのって一握りじゃないですか。ね。で、しかも、30超えると、やっぱりこう体力に限りが出て、引退をする方が増えると。で、引退した後って、じゃあもうスポーツ選手ではなくなるわけですから、プロのね。別のことで、生計を立てていかなきゃいけなくなるわけで、実際、スポーツってやっぱ儲からないんですよ。一握りの人しか。演劇にすごく近いなと思っていて、もうなんかすごく時間を費やしてやってる割に、その純粋にそれだけで稼げる人っていうのが明らかに少ないんですね。じゃあどうするかっていうと、やっぱり自分がその自分の時間を使ってお金をちゃんと稼げる技術とか知識とかシステムみたいなものをちゃんと自分で作るっていう努力をするべきだなっていうふうに、役者もスポーツ選手もそうなんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。なので、まあ僕はまあいろんなことに手を出してるわけですけれども、その活動がまた演劇をやるときの何か糧になったりとか経験になったりするので、僕はそういう循環で回して演劇をより豊かに、もちろん演劇自体のシステムも考えていかなきゃいけないなと思いつつ、演劇で純粋にお金を得るっていうことだけにしがみついていると、余計演劇が続けられなくなるっていうジレンマがやってくるように僕は活動していて思っています。まあ、ただ最初の、お便り、はるかむさんにいただいたお便りにちょっと戻りますと、勉強代っていうことを思ってる以上はやっぱり勉強させてもらうっていうとこから出られないので、なんていうか、これは気持ちの問題ですけど、まあ、ギャラがね、いくばくか出る舞台だとすると、もらっていいのかなっていうのは、もう、受け身じゃないですか。もらうっていうことにしか、今、自分に向いてる矢印しか意識できてないと思うんですけど、そうじゃなくて、自分はこれをやることで、これを提供することで、その対価としてギャランティーが返ってくるっていう風に、意識づけしないと、結局はやっぱりその何かこうスキルだったり魅力だったりが 上がっていかないと思うんですね。誰かに提供して初めて何かが返ってくるっていう順番じゃないと、ギャランティーをもらうっていうところが先に立つと、ちょっと表現としては、こう伸びしろがなくなるんじゃないかなっていうふうには思っているので、その気持ちの問題ですね、意識の方向性っていうのをまず自分が何かを提供するっていうことを考えると、自然とギャランティーっていうのは発生するんじゃないかなっていうふうに思っております。今日は引き続き演劇とお金について、お話しさせていただきました。このラジオトークではですね、僕が演劇を通じて考えたこと、思ったこと、などを話していきたいと思ってますので、皆さんもどしどし聞きたいお話がありましたら、お便りで質問、感想、相談何でもお寄せいただければと思います。皆さん初めて聞いたよって方もフォローしていっていただけたら嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。ありがとうございます。